あなた方の状況に関係なく、私を褒めたたえ、感謝と賛美を下げ続けなさい。あなた方の悔い改めが真実なものになれるように、あなたは求めていきなさいと主は言われます。自分の罪を認めない者は、言い訳し続ける者は、主の恵みに預かれません。しかし、自分の罪を認めて悔い改める者は、神の恵みと祝福の中に入っていきます。その差はこれから明確になっていきます。私の祝福が非常に大きなものとなってくるからだと知られます。あなた方は今まで見たことのない奇跡を見、また栄光を見、神の愛に圧倒されていくと知られます。しかし同時に、騙される者は今までないほどきつく騙され、偽りに翻弄されていく。罪を握り続ける者は、その罪に苦しめられていく。この悔い改めの恵みの深さ、感謝と賛美の深さをこれからあなた方は非常に深く、はっきりと資料になると称されます。
これあなた方の小さな悔い改めは非常に大きな恵みとなって、確かにこの力、この爆発的に増え広がっていくと称されます。この世界中に広がっていくと称されます。
間違った確信を流してなさい。いつまでも握りつけているならば、あなただけでなく周りにまでも悪影響を及ぼしていきます。主はそれを忌み嫌われます。私は真実に私に従う者を、私の言葉に立って進む者を祝福し、その者を通して多くの人々に祝福と勝利を表していこうと主はおさらいます。救われてくる人々は救われてくる、人々は回復してくると主はおさらいます。私は復活の神、蘇った神、死に誓った神、その力と栄光を私は豊かに表していこう。あなたの上に表し、あなたを通して人々の上に力強く表していこうと主は仰せられます。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good.God is working for my good. Yes, He did. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われた人一人をありがとうございます。オンラインされている人一人を感謝します。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して豊かに語り導いてください。あなたに期待いたします。信じて様の名前によっていたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目を見られた主に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。それでは説教の方に入っていきたいというふうに思います。ヨハネの20章の19節からですね、復活し、イエス様が蘇って復活した後ですね、その日、つまりその蘇られた日ですね、その日、すなわち週の初めの日、週の初めの日ってのは日曜日のことです。安息日は日曜日じゃありません。土曜日ですね。聖書で言うとね。ユダヤ人たちは土曜日に、まあ、礼拝というか、彼らの礼拝をしますね。週の初めの日ってのは日曜日のことです。イエス様がよみがえった日。だから、日曜日からカレンダーを作るのがクリスチャンなんですね。だから日本はほとんど月曜日からカレンダー始まってるんですよね。よく困りますよね。で、その週の初めの日の夕方に、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったかって書いてあるんですね。弟子たちはユダヤ人を恐れていたんです。イエス様が十字架があるとき逃げていきました。そして今度はイエス様は本当に死んじゃったと、いや復活したんですけど、まだこの時よく分かってないから、そして弟子たちは今度は私たち、弟子たちである私たちが今度は捕まって殺されるかもしれないという恐れていたんだ。だから戸を閉めて隠れていたのですね。この弟子たちはイエス様と戦うんじゃなくて、イエス様は一番大切な十字架のときに逃げて、そして今度は隠れて、一人では怖いから集まって隠れていたんですね。そこに、だから戸をしっかり閉めたんですね、鍵かけてね。だからそこにイエス様が来られたというのは、これは復活したイエス様、復活の体は通り抜けるんでしょうね。スーッと通り抜けられて、彼の中に立って言われると。だから真ん中って書いてある、この中って書いてある、真ん中って訳す訳もありますが、本当に弟子たちの真ん中にしっかりと立って、そして言われたんですね。平安があなた方にあるように。これは、言語ではシャロームです。シャロームっていうのはただ平安があるようにじゃちょっと弱いんですね。これは神様が共にいるから、イエス様、主ご自身が共にいるから 大丈夫だよって、シャロームってのは神が共にいるから大丈夫ですよ。まあ、今イスラエルでも挨拶ですね、おはようございますもこんばんはもおやすみですも全部シャロームでいけるんですけど、じゃあ神が共にいるから大丈夫ですね、安心してくださいねっていう意味なんですよね。だからこれ神共にいるから大丈夫って言ったらこそ意味のシャロームなんですよ、嫌なんですね。で、弟子たちはな、逃げたんですね。でここで隠れてるんですね、恐れてね、裏切って逃げて隠れた人たちがいるわけですよ。そこに来た時にイエス様はシャローン、そんな逃げて隠れてした人、私は復活して蘇って今生きていてあなたと一緒にいるよって、召し出ずに相変わらずあなた方を止めるから大丈夫だよって言うんですよね。すごいと思いませんか。あなたそうやって言いますかね。一番大事な時に逃げて隠れていって、しかも裏切って逃げて隠れた人のところに行ってね、シャローンって、私はあなたを見捨てませんよって。普通はですね、一言言いたくなるのです。よくも逃げたわねってね、鶏が鳴いたでしょとか ね、まあ許してはいるけどねとか ね、どうしようもない人ね、それでも許してあげるわとかね、何か一言言いたわけですよね。場合によって言う一言言っておしまいじゃなくて、じゃあさようならとか言うとですねだからイエス様はそこにやってきて真ん中に立って、私は死に誓ったよ、蘇ったんだよって、生きてるだろって、そしてあなた方と共にいるんだって、私は決してあなた方を捨てないんだ、あなた方は私を裏切り捨てても私はあなた方を捨てないんだ、だから大丈夫だよ、安心しなさいっていうのがシャロームなんですよ。すごいなと思いますね。これがイエス・キリストです。もう私はダメだとかね思う人ね、すいません、ダメです、早く気づいてください。口でそう言いながら全然ダメだと思った人いますから、本当にダメです。落ち込みましたか。落ち込んでください。死にたくなるほど落ち込んでください。死んじゃいけませんよ。死にたくなるほど落ち込んでください。そこにイエス・キリストはその下に手があって、それでもキリストが愛して許して共にいてくださるってことを知ったときに、シャロームって言葉の意味の重さが分かります。神は見捨てないって。そしたら人々に大丈夫って言うんですよ。弟子たちは逃げれなかったんですよ、自分の弱さと罪から。キリストを裏切ったんですよ。ペトロなんて絶対みんなやったって裏切らないときに裏切ったんですよ。予告までされて、鶏が二度鳴く前に三度裏切るって、その通りだった。しかも呪いかけても誓ったんですよ。その現実とイエス様して、しかも最後に裏切った後に、鶏が鳴いた後に、あって気づいたとき、ルカの記事と目と目があったと書いてある。まあ、いつも言うようにね、これをかける画家はすごいと思うんだけどね。これね、自分の弱さや罪から逃げれなかったんですよ。直面させられたんですよ、これ。ある方は逃げてるの。見ないの。適当にすり抜けるの。そんな人の悔い改めは真実じゃない。罪と真正面から向き合って、本当に自分の弱さと、時々もう逃げれない罪、公にされてしまう罪があるでしょ。罪自体は本当に悔い改めてくださいね。これ間違いないでください。でもそうなったこと自体は感謝してください。どうしてか。ペテロもそうでした。逃げれませんでした。本当に自分に絶望するしかなかったんです。本当に絶望したんです。ところがイエス様はそこに来て、それでも私は愛してるし、それでも私はあなたを捨てないし、それでもあなたは私の弟子なんだって言って、だから大丈夫だっていうのがシャロームなんです。これがキリストの愛なんですよね。そしてこう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示されたって書いてあるんですね。何かというとですね、復活の体だから前の体とは違うんですね。しかし手と脇腹にはちゃんとね、こう槍を刺した跡と釘の跡があったんですよね。まあ、そうしないと弟子たち分からないからですよね。新しい体になってるけど、それで見せた、ほら十字架って私だろってこう見せた。そしたら、あ、イエス様だと分かったので、弟子たちは主を見て喜んだと書いてある。イエス様を見て喜んだんですね。皆さん今日礼拝に来て何を見ていますか。誰かを見てますか。誰かを気にしてますか。まあ、思いやることはとってもいいことですね。あの人大丈夫かしらとかね、そういう気持ちはいいことですよ。でも礼拝の中心はイエス・キリストを見ることなのです。イエス・キリストに触れることなのです。イエス・キリストに自分自身を捧げることなのです。私は何にも捧げるもないという方、あなたの存在そのものを捧げればいいのです。 罪人でどうしようもない自分をそのまま下げればいいのです。礼拝ってのは神様を崇める、そして自分を捧げることなんです。受けることが中心ではありません。下げることが中心です。結果として神は与えてくださるのです。礼拝に来て何かを受けよう、何かを受けようと思っている人ですね、中心が逆です。礼拝っていうのは神様を褒めたたえ、神を崇め、私たちを捧げるのが礼拝なのです。そしたら神様から受けるのです。結果として私が下げたことの100倍1000倍万倍を受けます。でも中心は下げることなんです。もちろん神は語られますよ。神は触れてくださいますよ。癒してくださいますよ。溢れるほどの祝福してくださいますよ。でもそれは結果です。中心は捧げることなのです。いやね、この時ね、主を見て喜んだんです。主を見てますかね。本当にイエス様生きてたって、蘇って生きてるんだって、あの主が蘇ったんだ、生きてるんだ、死に勝ったんだって時に、こうそしてここにいて、しかもシャロムでしょ、ああいてくださるんだ、本当に主は私と共にいてくださるんだ、見捨ててないんだって、こんなどうしようもなかった私を見捨ててないんだ、一緒にいてくださるんだってことが嬉しかったんですよ。あの見捨てられて当然、もう捨てられて当然、地獄に行って当然と思ってる人は、その自分がイエス様から見捨てられず、かつ愛されていて、一緒にいてくださると分かった時に嬉しくてたまらない。今日の御言葉がちょうどね、なんかあれでしたよね、ルカの福音書の7章で、多く許されたものを多く愛するところでしたよね。なんか、なんだったっけ、借りたんだっけ、500出ないと50出ないですよね。難しいから、500万と50万って単位が少ないかな、500億と50億にしようかな、まあ何でもいいけどね、あ、5億8000万と5億8000万と50万にしましょうね、5億8000万騙されたという人と、5万円騙されたという人と、どっちが嬉しいかっていうと、5億8000万騙されたという人の方が嬉しいですね。楽しみですね。本当に自分は捨てられて当然だって、神様なんか顔も合わせれない、もうイエス様の目も合わせれないって、もうこんなものは自分の人がマシだって思いたくなるようなことを、ね、ところがそこに来て、それでも主は私を愛して許して、私のところに来てくださって、本当に私を愛しておられると分かった時に、そら嬉しいですよ。もうこんななっちゃいますよね。主を見て喜んだんです、弟子たちは。これ十字架の後です。裏切った後です。失敗した後です。逃げた後です。隠れた後です。それでも許して愛してくださるイエス様を知ったのですね。嬉しくてたまらなかった。そしたらイエス様は言ったんですね。もう一度彼らに言われた。何を言ったかというと、平安があなた方になるように。再びシャローム。で、このシャロームって言葉を言うときはね、イエス様が。その後にね、大事なことを言うことが多いんです。聖書を見てください。シャローム、平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わしますってね。弟子たちは飯を持っていたんです。その飯は何も変わってないよ。許して愛しただけじゃないよ。私があなたに愛された使命は変わってないよって言ったんですよね。もう年を取りすぎだと思った人いるでしょう。はっきり言います。年を取りすぎてます。その通りです。慰めはいません。しかし飯と賜物は変わらない。あなたは自分が力があるから飯が全うできるんですか？その考え自体が根本から間違ってる。だから年を取るまで神様はあなたをさせなかった。モーセは40歳で能力抜群でバリバリだったんで、人間的に言ったらあの時こそ向いてるんだ。でもその時退けたんです。80歳になってもう私は年を取り過ぎましょう。もう一度、他の人に言ってて、こういう時になってから主は召し出したんです。あんまり言うからアロンまで連れて行って、どうしたか分かりますか？神がなさるんです。あなたの能力や経験や、賜物や力や、頑張りじゃないんです。神がなさるんです。弱くなってください。認めてください。何とかしようとすることをやめてください。それが神の働きを妨げる。人を傷つける。痛める。 本当に弱くなった人は人を痛めません。痛める力もないから。神の言われた通りをします。それしか道がないから。その時神の栄光が現れます。神の奇跡が始まります。力がないなら力を与えてくださるか、そういう人を周りに置いてくださいます。パウロ牧師の周りの人はいつも英語はね、抜群の人なんです。今通訳している長野よし子さんというのはね、アメリカで進学校の大学院、進学校の院を出た人です。英語で進学の卒論を書いた人です。前の人もそうですね。今朝の牧師の奥さんになった人はね、バプテスト通訳だった人ですね。いつも置かれてるんですよ、ちゃんとそういう人たちを。で、神を置かれる人はね、最高のものを置いてくださいますよ。でね、私が使わされたのにあなた方を使わしますよって、使命とたまものは変わらないんですよ。ただしこう大事なことがあって、父が私を使わしたようにってことは、父なる神様、イエス様を使わしたのは、神であらゆる方が神を捨てて人となって十字架の死にまで従って黄泉に下るという使命だったのです。これ間違いないでね。使わされるってことは、自分のやり方とか自分の方法とか自分というものを捨てて神がおっしゃるところに生きるってことなんです。神様が霊も霊なる存在である方が、この肉を持って時間を作られた方が時間の中に入ってきて、偏在なる方、偏在ってのはどこにでもいつでも存在できるって意味ね。偏在なる方がある、あのパレスチナというあの場所に制限されて来られたんです。これはね、すごいな。ちょっとこう、ハドソン・テイラーはイギリス人でした。当時のイギリスはトップです、世界の。みんなイギリスの服を着て、こう弁髪というのイギリスの髪型をして、そして颯爽と歩いて中国を発見した。だから彼は中国人を本当に愛した。髪型を中国人に変えて、服装を捨てて中国人の奥地に入っていったん。婚約者が言いました、イギリスにはこういう家がありますかってのがあるよって、あなたそこに住みますかって、僕は奥に入っていきたいって、中国人と共に行きたい。ああそうですか、あなた一人で行ってください、私はついていけません。イギリスのミッションが言った、あなたがそんな格好してそんな風にやるならもうサポートを断ち切る。イギリス人のプライドとメンツがあった。そういう人たちを通しては多くの実はつかなかった。でもハドソン・テイラーが全部捨てて、神がおっしゃったその愛に燃えて、全く中国人と同じようになって奥地に入っていって、彼らと同じものを食べ、彼らと同じ生活をし、彼らの家に入っていた時、爆発的に人々が救われた。20世紀におった中国のリバイバルは彼らの蒔いた種の実でもある。これね、大事なんです。宣教師ってのは本来ね、日本人は向いて、本来いつも言うように、どうしかった適応能力抜群な日本人は。これね、妬みを受けてサルマネだとかね、エコノミックアルゴメントかって言われたけどね、そんな言葉に騙されちゃいけない。適応能力抜群なんだ。これ神が与えた賜物なんですよ。創造性がないとか言ったけど、それは教育が待つかとかだけで、本来日本人はちゃんと聖書に帰れば日本人も創造力がある。とにかくこの適応能力抜群、これ宣教師にいいんです。相手のところに行って相手のところにしていくんです。だってイエス様は人となったよ。罪だけ持たなかったけど、全く人となったんで、罪なかったのに罪の裁きだけ見に受けたんだ。で、これは真似する必要ありません。私は誰かの代わりはできないから。だけど主がおっしゃる言葉に従って主のおっしゃる場所に行くのです。ペテロはこう言われてました。あなたはちょうど年を取ったら人々が手を引いてあなたの行きたくないところに連れていくって、すごい予告だよね。あれあんまり示されたくないんだけど、示されてきた最近でも聖書が言ったら妥当なんですね。休まない方はどうぞ休んでいってください、ね。でね、いいですか皆さん。私があなた方、私が、あの父が私を使わせたように、私もあなた方を使わしますですから、父が使わせたように使わされていくんです。あなたが行きたいところに行くんじゃないんです。あなたがやりたいことやるんじゃないんです。もちろん神は志を立てさせたから、私の内側に神の思いを使わせる、それは本当です。その通りです。しかし、そう立ててくださった志に向かってどうするかは、神が主権を持っているのです。神がね、使わせてくださるんですね。 そして最後にね、そしてこう言われると彼らに息を吹かけて言われた、聖霊を受けなさいなんですね。これね、この死に使わされて使命を全うしようと思ったらね、聖霊を受けてないといけない。もちろんこの時はまだ聖霊を受けてないからね、でも聖霊を受けないといけないんです。つまり人間の努力や頑張りや能力では無理なんです。神の働きは、能力がある人は何もできないって言いません。できますよ、いっぱいできます。ノンクリスチャンいっぱいいろんなことやってんだから。そうですよ、この地上では。しかし神の働きはできません。どんな長けた能力があって、どんなに素晴らしい人でも、どんなに人格的に優れてやって、できません。感動は当たるでしょう、素晴らしい人ねって言われるでしょう、宗教は作れるでしょう、なんとか教とか言ってね。でも今誰か良かったのでやめたんですで何かというと、でも本当に神の働き、イエス・キリストがの宣教の、ね、キリストを述べたいという働きは聖霊の力なしにはできないのです。だからイエス様は最初にあなた方を使わしますって言った後に息をふーっとかけて聖霊を受けなさいって言ったんですよ。聖霊を受けなさいって、聖霊を受けることが鍵だって。だからね、聖霊で、私たちも聖霊を受けてるんです。だからイエス様も信じてるでしょ。しかしその聖霊を受けてることと、まあ、受けてるとか、ここで言ってる受けてるってのは聖霊を受けるだけで満たされることを意味しますから、聖霊がいることと聖霊に満たされることは違うのです。いつも言いますように、聖霊がいるっていうのはまあコップに水があるってことで、満たされてコップいっぱい 水がいっぱいになるってことなんだけど、どうもペンテコステの時ってことはそうじゃないんですね。水槽かなんかを持ってきてね、そこにコップを突っ込んだらね、もうブワーって水の中にコップが浸ってるでしょ。そういうことがペンテコステのことなんです。教会中に聖霊があふれ望んで、今聖霊いらっしゃるんでしょ、いらっしゃるんで、間違いないか、ちゃんと入り忘れし見せてるんですが、もうあふれるほどあふれて、そこに私が入ったらもうなんか気がもう聖霊をしてしまうとね、もうこんな顔してても聖霊をしてしまうと、なんかどんな人も聖霊をしてしまう、悪霊はバーッと逃げていくね、でこっち込んでる人はこんなになってしまうという、聖霊をしてしまうぐらい、あのペンテコステの日は聖霊が望んだんです。ありますか。その聖霊を受けなければ、聖霊を満たさなければ、神の働きはできませんよって言われたんです。で、今力がないなと思っていたり、なんかできないなと思っている方、一生懸命やってもうまくいかなくてイライラしている方、あなたに欠けているものが一つある。聖霊を受けることだ。聖霊に満たされることです。そしたら神の働きが始まる。あなたの能力と努力と頑張りによってやる働きではなくて、もうそんな働きはいりません。リバイバルに召された教会なんです。リバイバルが始まってるんです。そういう人の能力が頑張りっていうのはですね、なぜ悪いかというとですね、頑張ってる人は頑張ってない人を裁くし、頑張ってたら頑張ったものの結果として何か見ないと面白くないんです。でも 100% 神のやることに従ったときに、もう神がなさる。その働きが自分の努力よりはるかに大きいから圧倒されるし、恵みでしかないことがわかるから誇らないし、人にどうどう求めない。本気で神を信じてますか？本気でリバイバルを信じてますか？リバイバルは神の働きなんだ。そこに預かるだけなんだ。それが今起こってきてるんですよ。私今日ご説教する手じゃなかったんですよ。でもはっきりにしたから示されたの。聖霊を受けるんですよね。そして満たされていくと力が出る。神の働きが起こる。そしてその最後に、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残りますということは、罪の許しの権威が委ねられてるんですね。我々が言って、そして救いを語って、許すとき許されるし、許さないとその人は許されないってわけですよね。まあ、わかりやすく言うと、もうちょっと暗いと言うと、語ったときに、許しを語ったときに、相手がそれを受け入れたら、その人は許されるわけですね、受け入れるからね。でも相手を受け入れなかったら拒否したら、主は許してるけど許しを拒否したから許されないわけですよ。罪は残っちゃうわけですよね。ということは皆さんね、すごいことを委ねてるんですよ。その人が罪が残るか許されるかっていう、ちょっとすごい働きですよね。ということですね、まあ、それがまず第一です。それと同時に、私たちに許しなさいって言ってるんですね。どうしようかって言ったら、許すときに聖霊が働くからですね。いつも言いますように、十字架の力とか十字架の恵みっていうのは十字架は許しなんです。これはで、我々が許しなければその力を受けれないから、許すときに力を受けてきますよってことなんです。これをね、どうぞ覚えてほしい。 その2つがあります。1つは私たち自身が国民を委ねられた時にそれを語っていく、要するに相手がそれを受け取ったらその人は許されるわけですよ。だから許しを許せるわけですね。ところがその人はそれを拒否したら許しを受け取らないわけだから許されないわけですね、少なくともその時は。これはねすごい使命を託されてるんですね。だから本当に聖霊様の力を受けていてですね、本当に相手はね拒否したらね滅んでしまう、地獄に行くって罪が残って地獄に行ってしまうって本気で思ったらね、これね語る時の語り方が変わるし ねちょっとあれになりますよね。それしたのね、あの南かなちゃんね、ある方のね国士かなんかの時にね、その人がどこのところに行ってね、もう一生懸命伝えてね、なんかもうあんまり拒否してるんだけど、 あんまりあなたがそうやって言うからじゃああなたのためにって言ってね、福音を聞きに来ましたよね。本当に相手がそのままだったら滅んでしまうと思ってるんですよね。そしてその罪が残っちゃうんで、はっきり残ります。だから十字架に人は許されないもん。これを述べ伝えたら信じた人は許されちゃう。逆に拒否したら残るんです。分かりますよ。5億8000万の罪を犯していて10しか罪を犯してないと、5億8000万の人も悔い改めてイエス様を受信なら許されてゼロになる。10しか罪を犯してない人もイエス様の十字架を信じなかったら10が残るんです。10残ったら天国には行けません。絶対に行けません。天は聖なる場所なんです。知ってますか。聖なる場所なんです。ホーリーなんです。可動主なんです。 0.1 あったってダメなんです。本当に十字架の前に立つとね、人との罪の比較なんてバカになってきます。でも十字架から離れて人を見たらね、いくらでも比較できます。おそらく今日いる皆さんは私のことを裁きまくれるでしょう。裁きまくられても私は文句言いません、その通りですと言います。でも十字架前に立ってごらんなさい。私もあなたもどうしようもない罪だって分かります。これね、相手がね信じたら許され、信じないと罪残るんですよ。すごいことを託されてるんですよ皆さん。どうぞその自覚をはっきり持って本当に聖霊様の力を受けましょう。聖霊様を与えてもらいましょう。そうじゃないと人は救われませんから、信じませんから。どんな予言も感動を与えるでしょう、心までは動かすでしょう、霊は動きません。これね、もう一つはあなた自身が誰かを許すことによってあなたが自由になるし、聖霊十字架の力がガーッと臨みます。許すだけでこれ臨みますね。まあ、もう時間ですから終わりますけど、何度も話しましたけどね、あのコルテン文化とかなんやけど、コルテン文化は同じになったのかな、あのユダヤ人をかくまってね、ポーランドに侵攻してユダヤ人をかくまって、その結果家族がみんな殺されてね、隠れていたの一人残った彼女はですね、あのその後、宣教師になるわけですよ ね、あの世界中と今あるけどドイツだけは行かなかったんですよね、ドイツだけはね。ところがここでも言っておるよ、聖霊が来たんですよ。主が来てある時ふっとね、いつもドイツの手紙は見もしなかったのに、パッてドイツの手紙がなんか間違えて開けちゃって、あドイツだと思ってポイってしよう、もうポイってやろうと思ったら聖霊が待ちなさいって言ったの。えって言ってちゃんと読みなさいって言われたから読んだら招きだったの。でもすぐ断ろうと思ったら聖霊が行きなさいって、いやでもドイツだけは、いや行きなさい、いやドイツだけは行きなさいって、主に使わされて行ったんです。主に使わされて行ったんです。ここなんですね。主に使わされたから行くのです。これね、ドイツに行ったわけですよね。そしたらドイツについてですね、講演会をして2000人ぐらい入る会だったね、講演会をして、やっぱり来てよかった、本当に祝福されたんですよ。でみんなが泣きながらね、来たかったと思ってたら、何度も話しましたけど、まさに自分の家族を殺した人が、もう年を取ったけど分かるんでしょうね、一番後ろからね来て途中で響き入れてね、凍りつくって、凍りつくわけですよ。そこで時間が止まるわけですよ。彼女にとってはもう とても許せない人ですよね。これとかでも主が来たから言ったんで、バーッと前に来て、目の前に来て、相手はこっちを知らないからね、隠れたから、知ってたら殺されたでしょうからね。だからもうボロボロ泣いてるわけですよ相手はね。でも相手がどんな泣こうと悔い改めようと、そんな許せない、許せないっていうか、もう凍りつくわけですよね、心がね。 その時に聖霊が言うわけですね。許しなさいじゃないですか。手を差し出しなさいって。だから彼女は言われたままにもう呆然としながら手を差し伸ばしたら、もう相手は知らないからもう手をもう奪い取りしてこうグーッと手を取って、手を握ってもう泣きながらパッと手を握ってきた。その瞬間ゾーッと聖霊が働くわけですよ。彼は自分で許したのではありません。主が言われるからドイツに行き、主が言われるから手を出した時に聖霊が彼女を捉えたんです。許しの力っていうのは聖霊にしかないんです。私は人を許せないって正解ですよ。人間の罪はそんなに甘くない、許せっこないんです。でも聖霊が望む時、私たちは神から許しの力が来るんですね。彼女はその時聖霊に捉えられて全く満たされちゃった。そしてその時許してその人を愛おしくなったわけでしょ。それからドイツに何度も行ってこういう顔するんですよ。超人気牧師も一緒ですよ。日本だけは行きたくなかった。でも最終日牧師義理のお母さんが日本日本って言ってうるさくて、でも行きたいねと思って、ある時神様にはっきり言われたん。神に言われたから日本だけは行きたくなかったのに日本だけ来たん。初めて来た集会は保守者の集会、牧師たちの集会でね、100人か300人忘れたね。でずっと講談に座りながらね、スイカスイカスイカと思ったんですってスイカだスイカだと思うと思ったんですって。日本人と思うだけでなんかねダメだったんです。だからスイカだスイカだスイカだと思ってね、まあ スイカってなんか嬉しいですね私ねスイカスイカと、それで講談に立ってスイカと思ってパッて立ち上がったら思わずできた、私はあなた方を許せないって言ったんですよ。もうその当時何十万の教会ですよ。その当時すでに何十万の教会に建てられた、持ち上げたこれほどの器が許せないんです。それほど痛んでんでしょうね。それほどひどいことを受けたんでしょう ね。そしたらね、日本人はみんなね、聖霊が働いたんです。聖霊が思わずそうやってな、長牧師がね、許せないってな涙を流すときに、日本人たちがみんな泣き出して悔やためて、一人ずつ順番にバーッと長牧師の前に並んでね、本当に許してくださいって悔やため始めた。その時ですよ、長牧師の心は溶けてきた。そして日本人に対する神からの許しの力が来た。今度はね、愛に変わった。長牧師はそれから日本にずっと気づけました。自分の教会の人たちに言って献金を日本のために捧げて、自分の教会に長老たちを連れてきました。自分が最も可愛がった弟子を日本に使わしました。その教会は祝福されましたが、その後分裂しました。長牧師はね、そういう痛みを通ったんで、日本宣教したばっかりに、知ってます、一番可愛がった弟子を日本に使わしたんですよ。その教会は祝福されたんだけど、いろんなことがあってそこの教会は長牧師が離れたんですね。そういう痛みを通ってんですよ。それでもやめなかったんですね。であるところでもう彼はね、あの日本選挙をね、フランスかなんかに行ったんですかね。で皆さんね、これでもね、あれだけもうすでに持ち上げた歌だったけどできなかったんです。でも聖霊が来た時に、聖霊が来たから日本に来たんですよ。とにかく講談立ったんですよ。でも思わずできた言葉はそういう言葉だったけど、その時神は働かれたんだ。彼がしたかったからですよ。だからね、主が使わせたものに行って、そして聖霊の受けるんですよ。そしたら許しの力が来るんです。まず私たちがね、許すかどうかのね、その強を持ってます。福音を語るってことはね、と同時に私たち自身が誰かを許すってことをね、あの宣教していったら許せないことって必ず起こりますから、ぶつかりが来るから、サタンがぶつかってくるから、それをね、どうぞあの覚えておいてほしいと思います。はい、今日はね、まずシャローム、逃げて隠れた弟子たちのところに来てシャローンを訴えた。そして二つ目は、本当に弟子たちは本当に自分たちが許されて愛されて決して見せられないことを知って喜んだ。主を見て、主を見て喜んだんです、ね、主を見てください。そして三つ目は、あのシャローン、父が私を使わせたあなた、私もあなたを使わします。神の召しと賜物は変わりません。使わせてくださいます。職場かもしれない、家庭かもしれない、海外かもしれない、主は使わせてくださいます。でそしてあの息を吹かけていただいたのは聖霊を受けなさい。でも使わされて主の働きをするために必要なのは聖霊の力なんです。聖霊の力があったらできないんですね。そして私たちはその聖霊の力を受けて福音を語るとき、伝えていくとき、相手が受け入れればその人は許され、受け入れなければ罪が残る。じゃあすごい使命を託されているということを知ってください。で私たち自身も許すことを、ね、神を求めるんだけど、力がないから主に従っていくときに、聖霊が来たときに許せるから、主に従って聖の力を受けて許していただきます。許す恵みを預かりましょう、ね、復活祭ですね。神様、これから私を その復活の力を持って使わされ、神の間に預からせてくださいませ。主に期待してほしいと思います。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働く神、私たちにそのよみがえの力を与え、聖の力を与えて使わせてくださることを与えます。あの日弟子たちのところに来てシャロムと言われた主が、今日同じように私の前に立ちシャロムと言って私たちを使わせてくださることをありがとうございます。一人一人使わされるその場所で本当にイエス様の聖の力をいただいて福音を語り、聖の力をいただいて人々を許しながら大胆な福音を語り、多くの救いを見ていくことができるように、おびただしい数の人々の救いを見ていくことができるように、あなたが導いてくださるから感謝いたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まずくお頭をしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの名によって父の神様、あなたの元に参ります。一人一人と心を合わせて祈ります。一人一人と祈って祈りに応えて、体を健やかにし、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放して精霊で満たし、問題に対する解決を与え、また私様、和解と許しを与え、境内の必要を満たしてください。自分で何とかしようと思っている方は、自分でやるべきことをやることは正しいんですが、それ以上に大胆に求めなさい。必要に関して神に求めなさい。本気で求めなさい。私はそれを満たしていこう。膝の痛みをイエス様って呼び、癒されなさい。首、喉の痛み、しびれと、痛み、それから、喉が腫れてる人ですね。イエス様の名によって首と喉に向かって呼び、癒されよ。委ね切りなさい。完全に委ね切りなさい。その時あなたは自由になる。神の働きを見始めるとしあります。膝がなんかちょっと痛い方、膝に触れてください。よっさりよ。よっさま、一人一人を癒してください。救いにしてください。胃に働き、腸に働き、大腸に働いてください。水道に働き、内臓に働いてくださいって完全に癒してください。よっさりなさい。睡眠不足の方に、よっさま、きちっと夜眠れるようにしてください。夜眠れるようになれ。耳鳴りを取ってください。耳鳴りを完全に癒してください。ありがとうございます。感謝します。動かなくなった振動と声帯を動かしてください。イエス様になってみせる。声帯を、振動をイエス様を何によってみせる。動きなさい、動きなさい、動きなさい。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。まず神様に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものしもとこしやまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。